金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。この金光様ありがとうございますと4回申し上げるときに、前から申しておりますように、一度はですね、今の金光様が一日金光様ありがとうございますとおっしゃっておられる、その金光様にお礼を申し上げる、それから教祖様はじめ歴代金光様にお礼を申し上げる、それから親先生はじめですね、お世話になった方々、起こってくる事柄にお礼を申し上げる、そして自分の中の金光様にお礼を申し上げるという、そういうことをいつも私は心がけておりますね。で、今日は先ほど少しご礼前で、お伝えしましたように、天王寺教会の三浦徳三郎先生の60年のお日柄でございます。三浦徳三郎先生はご存じのように東教会の初代がですね、新人のお育てをいただいた恩師でありますね。25歳の時に三浦徳三郎先生、杉先生のご教導をいただいて、そして、あんたは誠の信心ができるからということで、教師にお取り立てをいただいたね。この皆さんも恩人とか恩師という方がね、それぞれあられると思うんですが、その皆さん方にとっての学校の先生とか、あるいはいろんなね、お世話になった恩師、恩人ね、という方がいらっしゃると思うんですが、私どもこの乙島教会の、ご縁をいただく私たちにとってみたらですね、この方はなかりせば今がないということですね。乙島教会もできておりませんし、私の初代父もですね、多分母と一緒になれてないでしょうね。大阪でずっと洋館屋をやってたら、大阪の方と結婚してた確率が高いですよね。それがこちらにご縁をいただいてね。で、今ここにいらっしゃる方の中で徳三郎先生にお会いした方は少ないと思いますが、多分佐々木さんが会ってると思いますね。私は子供の時でしたけどね、このお説教台のですね、もう本当に向こうでお説教されてる姿を思い出すんですが、小柄な先生なんですね。小柄な先生なんですが、この背伸びをしてね、こうやってね、お説教台に手を乗せて、ガッとこう背伸びしながら話されてましたね。そしてね、先生のお話は残念ながら私は一切覚えておりませんよね。子供弟子たち、話、どんな話してるかいうのは、あまり私にとっては興味がないというかね。どっちかというとお供え物が何をお供えしてるかとか、あれ食べられるかなということが興味があったわけです。ところが一つ印象に残っているのは、もうそのここに写真がありますが、これ開教式の時の写真ですけど、もうその狭いね、8畳のお広間でしたらね、いっぱい人が座ってるんですけど、もうその人たちがもう熱心に聞いてるんですね。この先生、偉い先生だなと思いましたね。もうとにかく皆さんが一生懸命こう、今と時代が違いますけど、みんな畳の上に正座してね、その聞いておられる方たちもこう背伸びをするようにしてね、食い入るようにして徳三郎先生のお話を聞いておられました。それが私は印象に残ってるんですね。それからね、余談になりますけど、大祭の当日、大抵 杉先生とですね、ご夫婦仲良くおいでになる。そして信者さんもですね、大勢お供されてね、春秋の大祭にお見えになっていました。当時はこのバスでね、そこのバス停で降りて列をなして教会に参拝されていましたね。それであの教会はあのもうそういう狭い手狭な教会ですからね、控え所というのはないんですよね。先生方に休んでいただくところがないので、前の高台さんのそのところですね、初代がもともと万吉さんの借家があったところで生活しておりましたが、その高台さん、その後にそこに高台さんの家ができて、そこの高台さんの家をですね、と控えとして徳三郎先生、杉先生が休まれておったんですね。で、あの、まあ私もちょろちょろする悪いことばっかりするような男の子でしたけどね、まあ、あの、偉い先生が来たというので、挨拶に行きなさいというので、挨拶に行きましたね。そしたら、まあ、やっぱり長旅でお疲れになっていますよね。で、横になっておられる。で、あの、ハンマーをさせてもらったり、ね。まあ、子供が あんなするような気持ちがいいんですよね。ちょうどほどほど あの力で喜んでくださる徳三郎先生と杉先生、あんまさせてもらってね。そしたらね、杉先生がね、なんとね、あの上に乗って踏んでくれよなんか凝り性だったのかどうか知らんけど、その少々もんだぐらいじゃ効かないみたいで、横たわってですね、ここに乗れって言うんですね。で、私はそのもう本当に忍者になりたかったぐらいじゃ、高いところに上がるの得意なんですね。木に登ったり屋根の上に上がったりしてね、猿みたいなあの子供でしたよね。よし来たと思ってね、杉先生の背中に乗ってこうやって足で踏ませていただいたんですね。あ、気持ちがええなぁ、言っておっしゃる。で、頭も踏んでくれ、言うんですね。頭踏んでくれ、って。私、人の頭そんなに踏んだことないんだけど、まあ、踏め言うから踏もうかと思って、踏んだら、あ、ええなぁ、ちょうどいいなぁ、言うてから喜ばれてね。後になってね、成人して、小道の教師にならせていただいて、ああ、えらいこっちゃったなぁ、杉先生の頭を踏んでしもったなと思ってね。それが私の本当になんか手柄話のような感じがしますけどね、懐かしいですね、それだけです、でも信心の信の心は私は先生方もそういうことは全く覚えておりませんしね、ただ私は父を通してね、徳三郎先生、杉先生の信心というのはいただいておりますね。で、どういただいてるかというとね、父がもう書いた字と徳三郎先生の字がね、そっくりなんです。師匠をいただくっていうのはそういうことだ。ちょっと見たら見分けがつかないぐらい徳三郎先生の字と私の父の字が似てるんですね。それぐらい師匠をいただいてたんだなということを思うんですね。私は父の信心をそのままいただいているとは言えませんけどね、まあ、しかし、無自覚のうちに無意識のうちにそういう形で徳三郎先生、杉先生のご信心というものがこのお広間にと流れ込む、まあ、いつもね、月例祭のたびに徳三郎先生のご意見を拝読させていただいておりますがね、やっぱりありがたいということを大切にせよとよろしいですよね。最近私がこのありがとうを盛んに言いますけど、徳子先生何を言うとんじゃろうか、急にありがたい言うて言い出して、私が言い出したんです。徳三郎先生がおっしゃってて、私の父も一日1300回のありがとうを言う取り組みをしてて、そして私が最近気がついたから私なりに取り組んでいるだけでしてね。 私が発案したこととか私が始めたわけじゃないんですよ。でその徳三郎先生をたどっていくと白神先生、教祖様のおかげは我が心にあり、すなわちありがとうにあるに至るわけですね。そこから始まってるんですね。まあ言い訳がましい話かもわかりませんが、それから、今日は、久留米教会の初代のね、石橋松井郎先生の80年であります。今日参拝されている恵美子さんが参っていらっしゃる愛楽教会のですね、大親教会なんですね。愛楽教会の大坪宗一郎先生もその、石橋松井郎先生の教えをいただかれてますね。それで不思議なご縁といいましょうか。私の父が九州へ、行ってですね、徴兵検査を受けるために行った時にですね、夜行列車で行ってもう揺れてね、地が出てね、徴兵検査を受けるどころじゃなかったらしいんです。そして、久留米のですね大学病院に入院して手術を受けてるんですね。その時に久留米教会にお参りして石橋松二郎先生にお目にかかったということを父から聞いております。ですからご縁があったんですね。で今久留米教会の教会長になっている石橋啓二先生は学院の同期であります。本当に親友中の親友ですね。そういう関係なんだ。でその流れを組む愛楽教会の福雄先生がここに来られてる。こういう風になってくると神様のなさることってのはすごいなと思いませんね。先の先までこうつながりができてる。いろんな意味においてね、今日も今日もそういうふうなことであるなと感じさせていただいております。まあ、ちょっと話が長くなってしまいましたが、今日は徳三郎先生のね、60年のお日が、天王寺教会では28日にその祭りが使われます。まあ、私はこのコロナの関係もあってお参りしませんがね、先だって徳三郎先生の好物であるという空豆をね、送らせていただきました。久留米教会にもねお供えを送らせていただきました、ね、そういうご恩のあるところを大切にする信心なんですよ皆さんね。元を大切にするということを忘れてはいけない。これが子孫繁盛の元ですよ、ね、はい、今日もお参りでございました。